鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。早速ですが、今日のとっておきの一本、デンマーク映画僕の家族と祖国の戦争という、作品をご紹介します。はて、デンマークはどこにあるのでしょうか。北ヨーロッパ、ドイツの北側にある半島とその周りの島々がデンマークなんですね。北欧という認識だったので、フィンランドとかスウェーデンに隣接していると思い込んでいたんですが、私、ドイツと陸でつながっているということでね、なるほど、だからこそこのお話なのかなと思いました。さて、ざっくりストーリーですが、1945年4月、もう終戦間際ですよね。デンマークの市民大学、学長ヤコブが現地のドイツ軍司令官から思いがけない命令を下されます。ドイツから押し寄せてくる大勢の難民を学校に受け入れろというんですね。想定をはるかに超えた500人以上の難民を体育館に収容したヤコブは、すぐさま重大な問題に直面します。それは多くの子どもを含む難民が飢えに苦しんで、感染症の蔓延によって次々と命を落としていくというあまりにも残酷な現実でした。この難民の苦境を見かねたヤコブと妻のリスは救いの手を差し伸べるんですが、それは同胞たちから裏切り者の烙印を押されかねない振る舞いだったんですね。そしてヤコブの12歳の息子セアンもドイツ難民の女の子と交流を持ちつつあったんですが、彼女は感染症にかかってしまいます。友達を救うべきか、祖国に従うべきか、家族は決断を迫られるという、そんなお話です。先月ですね、このとっておきシネマで、お隣さんはヒトラーという作品を紹介しまして、多くのナチス関連の映画とは全く違った切り口に驚いたというね、お話をしたところなんですが、今回も大きな括りで言えばナチス関連の映画と言えなくもないんですよね。そしてこの作品も多くのナチスものとは違って、今度は逆にドイツの難民を自分の生活や命と引き換えに救えるかというね、そんなストーリーです。第二次世界大戦下、デンマークはナチスドイツに占領されていたんですね。だから終戦間際とはいえ、ドイツ軍からドイツ難民を引き受けろと言われれば断れなかったという事情がありました。もし自分が当時のデンマーク人だったとしたら、どんな行動を取るのだろうかと、深く考えさせられたお話です。映画の中では市民大学の学長ヤコブは最初は200名の受け入れということで OK するんですけれども、実際には500名以上が押しかけてきまして、学生たちの環境に大きな影響が出てしまいます。ちなみにデンマーク全土に20万人のドイツ難民が押し寄せてきたという記録があるそうです。大学の経営陣は、受け入れただけで放っておけばいいって言うんですけれども、体育館にぎゅうぎゅうに押し込められて食料もほとんどない難民たちを伝染病ですね、感染病が襲います。そんな中で犠牲になるのはやはり高齢者と子どもたちなんですね。これを放置しておけるのかということです。またヤコブの息子セアンは、父母がドイツ人に対して人道的な、そんな行動をとっていることで周りから裏切り者と言われていじめられます。若すぎる彼、12歳なんですが、その彼には両親の信念が理解することがなかなか難しい立場にあるわけです。また一方、ドイツ軍に突然親を殺された音楽教師のビルク。彼はまた 反対の立場になるわけですよね。彼はレジスタンス活動をしてドイツ側と戦います。したがってドイツの難民にも冷たいわけです。しかしそれを責めることができるのか。さらにごく普通の町の人々、デンマークの町の人々ですね、彼らもドイツ難民に対して決して良い感情を持っていません。占領下で自分たちを苦しめてきたナチスドイツへの感情、それを国と国民とは別物と割り切って助けられるのかというね、そんな側面もあります。人として自分はどうあるべきなのか、理想通りに行動できるのか、人を許すことができるのか、見て見ぬふりとは恥ずべきことなのか、さまざまな感情が胸の中に込み上がってくる作品です。さてあなただったらどうするでしょうか。デンマーク映画僕の家族と祖国の戦争、監督脚本はアンダース・ウォルター、出演はピルー・アスベック、ラッセ・ピーター・ラーセン、カトリーヌ・グライス・ローゼンタール、モルテン・ヒー・アンデルセン、ペーター・クルト。8月16日から全国公開となっています。デンマークといえばアンデルセンの国ですよね。そのデンマークでこんなね難しい問題が終戦間際に起こっていたというね、改めて戦争のね悲惨さとか、そういうものを感じますよね。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。